かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき。夏風邪をひいてしまいまして、冒頭からお聞き苦しくて申し訳ありません。進行役の八木ひとみです。さあ、今日もこのお二人とお話し進めてまいります。心トレード研究所所長、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。決算のピークを迎えてますけど、いいの悪いのをいろいろ見てフォローして疲れました。ビーコミです。
ちょっとお疲れのまま今日お伝えしていきま す、ね。そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。今日ヒーローズの将棋アプリやりながら来たら、地下鉄一つ乗り過ごしました。
なんか新橋まで行っちゃいます。満身創痍な感じで お届けしてきました。そうかもしれないですね、はい。さあ、そして今日はオープニングからスペシャルゲストと電話がつながっています。岡三証券投資戦略部シニアストラテジスト、小川義則さんです。小川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日小川さんにお話しいただくのはキーワードプラットフォーマーとのことです。関連銘柄も含めこの後たっぷりと解説いただきます。さあ、この番組ラジオの放送と同時に動画も配信しています。 YouTube の視聴方法などは番組ホームページをご確認ください。そして今日の資料は番組ホームページからダウンロードできますので、どうぞ参考になさってください。またこの番組はリスナーの皆さんの参加型です。皆さんからいただいたトレードに関する疑問質問は番組内でどんどん紹介してまいりますので、番組ホームページのお問い合わせフォーム、もしくは YouTube のチャットボックスから送ってください。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
この話あの人に聞きたい。
この話あの人に聞きたいということで、このコーナーでは毎回このテーマといえばこの人という方をという方にお話を伺っていくんですが、日本株といえばこの方ということで、本日のゲスト改めてご紹介します。岡三証券投資戦略部シニアストラテジスト、小川義則さんです。小川さん、改めましてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは今週1週間のマーケットの振り返りから、やっていきたいと思います。まず日経平均なんですけれども、今週末の終値 22,298円8銭となりました。1週間で227円の下落ということですね。およそ1ヶ月ぶりの安値で終えています。新興市場に目をやってみますと、マザーズ指数、こちらも 1.6% の週間での下落となりました。今週の終値 1003.98 でした。そしてドル円、こちらもやや円高に振れる展開ですね。今週は110円台での推移となっています。さあ、今週1週間振り返って坂本さん、いかがですか？
はい、そうですね、まあ、一緒に小川さんと一緒に振り返ってみたいなと思うんですけど、やっぱり小川さん、あれですかね、今週はまあ、はい、マクロというか、まあ、大きな出来事から見ていくと、やはり米中の貿易摩擦ですかね、懸念されているのは。
そうですね、もちろん米中もそうですし、今日のところからですね、スタートしてその日米の貿易交渉、まあ、ここもどうなるかちょっとこう読めないというところもあって、まあ、場合によっては今日の朝ですよね、まあ、少しこう詳細が出てくるんじゃないかというふうに言われてましたけれども、まあ、結果的に今日に関しては詳細が出ずに、まあ、多分これ明日出てくることになると思うんですけれども、まあ、その中身次第では少しこう週明けですよね、為替も含めて波乱の展開ということもありえますんで、まあ、週末ちょっとね、気を揉むような形にはなってしまいますよね。
そうですね、まあ、その辺がやっぱり嫌気されて、まあ、今日金曜日だったのでちょっとポジションの解消等々があったのかなっていう形ですかね、為替含めて。
そうですね。で、ちょっと今日の午後、まあ終わり方がね、あまり良くなかったかなっていうふうに思うのは、やっぱりユーロですよね。
そうですね。かなりいいですよね。
そうですね。1.14 ドル台半ばに下落してきましたね、ユーロドルが。
そうですね、まあ、午後のところかなりこうユーロ安が、まあ、進んだということで、まあ、あのマーケットの中でも一部、例えば最近こうトルコリラがこう、まあ、下げがこう続いていて、まあ、トルコリラのこうエクスポージャーの大きいですね、ヨーロッパの金融機関が大丈夫なのかとか、それがこうユーロの売り材料じゃないかとか、まあ、そういうような話も一部ちらほらこう午後出てきてましたし、 まあ、そういった意味ではちょっと週明けにかけても、まあ、このユーロの動きですよね。で本来、まあユーロ安っていうのは、まあ、例えばドイツでありヨーロッパの株にとってはまあプラスに働く面もあると思うんですけども、はい、まあ、ヨーロッパスタートしてきてますけど、まあ、全般今こう今日安くスタートしてきてるというところを見てもちょっとねここ気がかりですよね。
そうですね。うん、セクター別の騰落の方に、まあ、今週の動き目を向けてみますと、まあ、上昇のトップが、情報通信業ということでソフトバンク強かったですね。
うん、そうですね。まあ、決算がかなりこうサプライズになったということで、うん、まあ、それを受けてですね、まあ、上昇の勢いがこう強まったということで、うん、まあ、今週1週間、先ほどまあ決算が相次いだというお話ありましたけれども、うん、いわゆるこう決算プレーですよね。うん、市場の予想を上回った銘柄がまあ素直にこう買われて、下回った銘柄が売られると。うん、で、最近のパターンでいうと、いわゆるこのアルゴリズムの、このアルゴの動きがかなり強烈で、うん、まあ、いわゆる決算プレーによってかなりね、株価がこうブレる銘柄が目立ちましたよね。
そうですね。まあ期待に乗らなかったものに関してはかなりひどいことになってるんですけど、セクターで言ったら建設とか繊維とか結構裏切るというか、まあ、うん、建設の場合はでも季節性的に1級っていうのは基本伸びないものなのかなと思ってはいるんですけどね、ちょっと市場の反応厳しい銘柄多かったかなと思いますけど。
そうですね、まあ、特に体制建設ですよね、1801が、まあ、決算の後ざらばかなり急落したということで、まあ、一つその利益率が、まあ、悪化しているっていうところ、まあ、この辺結構シビアにですね、まあ、投資家の方々も、まあ、見ていると、まあ、もちろん今お話になった一体資産金っていうのは季節が建設各社利益は出ない季節であるんですけども、まあ、こういったね細かいところまでかなりシビアに反応してるなっていう感じはしますよね。
そうですね。うん、と、まあ、それ踏まえても来週の見通しなんですけど、まあ、やっぱりその日米のまあ週末のですね、まあ、交渉ここでまあどうなるのかなってなんかヘッドラインが飛び込んでくるとまたね、リスク回避しなきゃいけないかな、まあ、特に自動車の方ですかね、やっぱこの辺にまあ少しですね、まあ、話が出てくるとちょっとまたリスク回避になるかなと思うんですけどいかがですかね。
そうですね、やはり今回の交渉、まあ、目玉というかキーポイントは FTA とそれからまあ自動車関税ですよね。うん、で、まあ、自動車関税をめぐっては場合によっては例えば農産品とか、まあ、牛肉の関税とか、まあ、いずれにせよこのあたりをこう絡めながらの、まあ交渉ごとになってくるということですから、やっぱり週明けのマーケットに与える影響っていうのも、まあ、かなり警戒されますし、あとこれ季節柄でいうとですね、実はこれ8月と9月は比較的こう外国人投資家が日本株をこう売りやすい売り越すっていうような季節性もここ数年見られてますんで、まあ、今日の午後の、ね、この下げ方なんかを見てもかなりこう短期筋の、まあ、いわゆるヘッジファンド勢の売りなんかも膨らんだんじゃないかと思いますから、ちょっとこのあたりが、ね、来週以降も拡大要因になる可能性がありますよね。
坂本さんは来週を見ていく上でどういった点、銘柄などが注目しているところどこになりますか。
そうですね、やはり、まあ、ボラティリティが高くなっているソフトバンクでしょうね。まあ、ここがもう一回、ね、買いが入ってくるようなことになると結構日経金つり上げるような形になると思いますし、まあ、個別に関して言うと新興市場に関してはまたね、YouTube のところで、ね、ゆっくり解説していきたいなと思うんですけど、まあ、そうですね、でも下値はそんなに、まあ、大波乱がいろんなところで起こらない限りはやっぱり下値というのは硬いかなと思いますし、
はい、
うん、やっぱり為替がこの水準であれば、うん、まあ、日本株っていうのはある程度おしめ買いできる、まあ、決算自体も悪くないし EPS も若干伸びてますからね、ここは、うん、その辺は最後まで決算見ながらですね、安いところは買っていくというのも来週も続けられるんじゃないかなと思ってます。
ただ小川さん、今週大体決算も出揃いまして、来週以降ちょっと手がかりといっても、はい、なかなか見つかりにくいところがあると思うんですけれども、材料としてはどんなことをお考えですか。
うん、そうですね、まあ、イベントとしては、まあ、来週も中国の、ね、経済指標の発表があるということですから、まあ、それを受けた、上海の動きということ、まあ、ここが、ね、一つの注目点ということになってくるんだと思います。で、まあ、ちょうど今決算業績というお話出ましたけれども、まあ、ここまで その業績のところを見ると、まあ、意外にというか、まあ、日本の企業も、ここまで その最終利益のベースでは意外にこうアメリカ企業ぐらいですね、4、6だけ見れば、稼げていると、むしろヨーロッパ、アジアのところよりも稼げているというような形ですし、まあ、個人的に少し先行き業績に対して強めに見てもいいのかなというふうに思ったのは、実はこの46のところのこれまで発表されている企業の売上が実は前年と比べると8%ぐらい伸びてるんですよね。で、今先ほどお話になった為替のところ、ここはもちろん利益を支えてるんですけれども、そもそものこのトップラインのところが 8% 伸びてるというのは、これまあ第二四半期以降を見ていく く上でも明るい材料なんじゃないかなと思いますし、まあ、の今週はかなりその先ほど申し上げたいわゆる決算プレー、そのアルゴの動きに翻弄されたわけですけども、うん、まあ、徐々にそれが一服した後は改めてこう業績が良かった銘柄をもう一度こう洗い直すという動きになっていくんじゃないかなとは思いますね。
分かりました、ここまで今週1週間のマーケットの振り返り、そして来週の見通しについてお話を伺ってきました。個別株と新興株は延長戦で YouTube タイムでじっくりとお送りしていきます。一度お知らせを挟んで小川さん注目のキーワードプラットフォーマーについてしっかりお話しいただきます。ここでお知らせです。
岡さんオンライン証券、
どうもアマコインターです。
いらっしゃいませ。
おお、ここが岡さんオンラインか。
あら、初めて。
はい。
優しく教えてあげる。
気色悪いな。
あら、お客様、それなら上級者用でも試してみます。
ああ、こうなってんねや。
そうなの。
なるほど、ええ感じやな。
成果もすっごいいい感じ。
黙れ。
取引ツールナンバーワン。
詳しくは岡さんオンライン証券のウェブサイトをご覧ください。新規公開株式 IPO の取り扱いも続々決定。株のお取引なら岡さんオンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡さんオンライン証券株式会社。
引き続き岡三証券投資戦略部シニアストラテジスト小川義則さんと一緒にお話し進めてまいります。さあ、小川さんにお話しいただく本日のテーマが、
はい、
業界のプラットフォーマーを目指す企業に注目、シェア獲得で勝負をかける、未来の原油ビッグデータも入手へ、ということですね。プラットフォーマーということなんですが、まずはこのテーマの背景について解説いただけますか。
そうですね、あの、まあ、プラットフォーマーで、まあ、比較的、まあ、最近のというんですかね、まあ、新しい言葉にはもしかしたらなるのかもしれないですけれども、
はい、
あの、まあ、その事業のですね、まあ、そもそもこう基盤になるプラットフォームを提供している会社ということで、ちょっとイメージしづらいかもしれませんけども、分かりやすく言うとですね、例えば Facebook とか、まあ、Google とか、まあ、こうアメリカの企業がですね、いわゆるこうプラットフォーマーというような言われ方をしていて、まあ、最近、まあ、日本で多分分かりやすいところで言うと LINE ですよね。で、LINE もそのアプリ自体は無料なんですけれども、まあ、そのプラットフォーム基盤をまずは普及させて、でその上で、まあ、今は LINE であれば、まあ、スタンプの、だったり、まあ、広告だったり、まあ、そういうところで稼いでいくと、やっぱりまずこの基盤作りをしていって、その上でですね、今後さらにビジネスの余地をこう拡大させていくようなところが、まあ、プラットフォーマーということになりますね。
国内での関連銘柄というのは、先ほど挙げていただいた LINE3938、 こちら今日の終値が4785円となっていますが、それ以外にも、関連の銘柄というのはあるんでしょうか。
そうですね、あの、まあ、LINE が多分ね、一番分かりやすい例で、まあ、それからですね、3092のスタートトゥデイとか、で、まあ、スタートトゥデイに関しては、あの、まあ、最近この ZOZO スーツというのはね、かなりこう話題になりましたけれども、
はい、
まあ、これを無料でね、配布しているわけなんですが、まあ、ZOZO スーツをこう普及させるというよりは、まあ、そこでその体、サイズのデータですよね、まあ、体型とかのそのデータをスタートトゥデイとしては取得したいと。で、今、あの、LINE もそうなんですけども、やっぱりこのデータというのが今後のかなり重要なキーワードになってくる。で、そのプラットフォーマー、プラットフォームを提供する企業は、まあ、粛々とですね、そのプラットフォームを使ってデータを収集できると、まあ、そういうメリットがありますね、
うん、はい。こういったそのデータを収集するためにですね、スタートトゥデイもそうだったんですが、ZOZO スーツって、結構、うん、無料配布でしたっけ。
そうです、無料配布です。
ということはかなりコストをかけているということですよね、うん、そうまでしてデータを取りに行きたいということなんでしょうか、
うん、そうですね。あの、やっぱりそこの部分の初期費用といいますかね、最初の先行投資っていうのはどうしてもかかってしまいますし、まあ、今回のスタートデーの決算でもそこが重しになったわけですけれども、ただそれはまあ、あくまで目先的なところで、そこに費用を投じたとしても、やっぱりその後ですよね、そこで得たデータをさらにこう AI とか、まあ、そういうものを使って解析して、で、それをさらにこう新しいビジネスに生かしていくと。で、今後はやっぱりそのデータ自体が お金を生む時代に今こうなってきてますから、それをこうどれだけ大量にまあ取得して、それをどれだけ効率的に分析して新しいビジネスにつなげていくのか、まあ、ここがキーワードですよね。
今お話しいただいた3092のスタートトゥデイですが、今週の終値3695円となっています。そしてもう一銘柄ご紹介いただけるということですね。
そうですね、まあ、今の2社あのインターネットに関連する企業ということですけれども、まあ、それ以外の企業もですね、最近こうプラットフォーマーというような形では6098のリクルートですね、まあ、人材の会社ではあるんですけれども、あのこの会社、まあ、いろんなこうインターネットのメディアをですね、まあ、展開していて、スーモとかですね、多分皆さんお使いになっているサイトも多いんじゃないかと思いますけれども、はい、そういうところで同じようにですねデータをこう取得していく、でそれをさらに解析して、まあ新しくですね、新しい分野に広げていくというような形で、今こういったインターネットの関連企業以外もですね、やっぱり積極的にかなりこうデータの収集に今乗り出してきてますから、あのまあいろんな企業がこうプラットフォーマーとして注目できるのかなと思いますね。
今お話しいただいたリクルートホールディングス6098ですが、今日の終値3035円となっています。山田さんいかがですか。
やっぱこのデータ集めてたらネット開いたらもう僕が欲しいものばっか出てくるんですよね。キャンプ道具とか、
そう、ね、
キャンプ道具と、うん、あのウルフさんの投資セミナーばっか出てくるんですよ、ね、やっぱ僕の好みをネットは知ってるなっていう感じ、
稼ぎたいみたいなのがちょっと検索したら残っちゃったりするんで、
そうですね、
そういう趣味思考をこう、まあ、収集することによって、うん、まあ、あの
いずれお金になるっていうのを感じますね。やっぱ
あの細かいサービスが提供できるというところがやっぱり、はいはいはい、その大事だし、まあ、そうするためにデータを早いうちから囲い込んでおくと、
バレちゃってますもんね、うん、もう僕のことは、
ね、
は
い、
小川さん、国内のビッグデータ市場というのは今後拡大していく方向にあるんでしょうか。
そうですね、もともとですね、まあ、こう最近注目されている分野ではあると思いますけれども、まあ、今後もですね、まあ、年率で、まあ、大体 10% 以上で、こう拡大していくというような見方もありますし、まあ、それだけですね市場が拡大しているということは、まあ、企業自体もやっぱりそこをですねできるだけ早く取り込みたいというような形で、まあ、こうしのぎを削っていくということですから、まあ、かなり注目できますね。
今お話しいただいたような内容、岡さんのレポートですけれども、岡さんオンライン証券に口座開設した方であればどなたでもご覧いただけます。口座をお持ちの方はまずログインしていただいて、トップページにバナーが並んでいるんですが、注目テーマ最新レポートを読む投資情報局と書いてあるバナーをクリックしてください。するとレポート一覧が出てきます。投資情報が満載の株式投資情報局は、岡さんオンライン証券に口座を開設いただくとご覧になれますので、ぜひご活用ください。ここまで今日のゲストは岡さん証券投資戦略部シニアストラテジスト小川よしのりさんでした。小川さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで音楽が流れてきまして、うん、エンディングのお時間となってしまいました、うん、さあ来週なんですけれども、坂本さん夏休みのためですね。
そうですね、
はい、ラジオ日経の和島記者と一緒にお送りします。ゲストは個人投資家のゆうなぎさんです。出演者への質問、投資に関するお悩みなどどしどしお寄せください。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡さんオンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いします。ラジオをお聞きの方とはここでお別れなんですが、動画配信はこの後も続きます。個別株やそして新興市場に関して延長戦でじっくりと、また坂本さんの銘柄や大和さんの銘柄もご紹介していきますので、どうぞ引き続きお楽しみください。